ライフイズ中期の幸せ漢方。さて、漢方薬について毎月いろいろな角度から攻めてくださいます、中期堂薬局赤座千秋先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
千秋先生、早速スタジオ入るなり差し入れをいただきました、はい、ありがとうございます。
どういたしまして。
三座子、
はい、薬膳のお菓子なんですけど、はい、皆さんご覧になった方もね多いと思うんですけど、四角いね、あのかりんとう、かりんとうって言いますかね、まあ、芋がこう切ってあるような、
うん、そうですね、なんだっけ、芋けんぴ、
けんぴ、そうですね、芋けんぴ
みたいな感じの、
はい
はい、もっと茶色い、赤茶色っていうんですかね。
三座子とお砂糖だけでできているんですけれども、うん、消化薬として使われている三座子なんですね、うん、で食事の後とかちょっと 2,3 本食べるといいんですけど、うん、美味しくて止まらないという欠点が
欠点がありますね、
はい、
あの酸味が結構あって、果物の、ねはい、フルーツの、ねま、ちょっとマンゴーとか
そうです
あれ系の感覚ですよね。
そうなんですよ、もうみんなうちのスタッフも止まらないので、
うん、はい、これは、はい、胃腸にいいという、
胃腸にいいです、
はい、
はい、今あのご来店のお客様に時々出てきたりしますので、
時々、
はい、はい、楽しみに
時々が
時々です、はい、はい、
さて、今月はは
い、今月はですね、あの春ですよね。で天野さんは、うん、あの睡眠はい、なんですけど、
はい、
よく夜眠れていらっしゃいますか？
あー、そうですね、よくは寝れるんですけど、朝ちょっと前まではお布団から出るの嫌だなっていうぐらいに、
はい、眠れて、
眠れてなかった、眠れてないじゃん、寝すぎ、
寝すぎそうなんですね、
はい、
今日本人の5人に1人ぐらいが、まあ、不眠症と言われたり、あるいは睡眠状態、自分の睡眠状態にこう不満を持ってらっしゃる方が多いんです。でさっきもねお話ししてたんですけど、春眠暁覚えずっていうぐらいこう眠りがすごくこう取りやすい季節とも言われていますけれども、逆に今の4月はですね、転勤や入学就職とか、あとは周りの環境が変わることによって、はい、あの非常に神経を使う時期なので、眠れないですってあのご来店いただく患者さんが増えてきています。職場でもパソコンとかお絵機器とか、はい、あの新しく変わりますとかって言って全部覚え直しとか、本当大変なんですよ ね皆さん。そういったことでちょっと眠れなくなっているという方が多いので、最近漢方の処方を多く出すようになりました。でいろんな漢方薬があるので、例えばドラッグストアに行っても不眠症用っていうのをね買ってもねなかなかこう効かなかったんですけどっていう方もいらっしゃるので、はい、まずそういう漢方薬をどういうふうに選択したらいいのかという話や、それからその漢方薬を飲む前の準備ですね、そういったのもしておくと、まあ、非常に効きが良くなるので、そういったものを今日は紹介しようと思います。
はい、わかりました、はい、
まず漢方薬ではですね、その、ね、漢方の考えでそういう感情っていうのが体を、ま、にすごく蝕むというか影響があるというふうに考えていきます、
はい、要は、うん、ま、病は気からみたいなところですね。
そうなんです、はい、うん、大きく捉えると病は気からなので、はい、漢方はその見えないところですね、見えない気というのを大変重視して、診断していく、
はい、
そういうあの医学なんですけれども、気の中でも感情があると、うん、その気が変わってくるんですね、
うん、
というのが例えば、七情といって7つの、まあ、情けと書いて七情っていうのを考えるんですけど、うん、喜ぶ、
はい、
怒る、
うん、
思う、憂う、悲しむ、恐れる、驚く、この7つの感情が人間の中で日々こういろんな物がこう上がったり下がったりしながら過ごしていらっしゃるんですけれども、この中のどれかが例えば腹が立つとか、うん、もう怒るっていうものがすごくあの出てくると眠れなくなりますし、あるいは大丈夫かなとか心配憂うっていうことなんですけれども、そういうふうに思ったりするのもやっぱりその神経症に関わってくるというふうに言われています。 そういったことをどういう思いが一番多くて、うん、その方の気の巡りが滞っているかを診断して漢方薬を選んでいきます。
へー、ということは先ほどおっしゃった市販で、まあ、あのいわゆるドラッグストアで買う漢方薬でも不眠症って書いてあるものは、
はい、
とにかくとりあえず一般的な形のものなので、はい、先ほどの7つのその感情の状態を分析して処方されたわけではないので効かなかったという、はい、
そうなんです。そういったことが多いですね。でも会う人もいるのでね、あ、よかったっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、まずあの漢方に興味を示していただいただけでも感謝なんですけれども、ね、
はい、よりピンポイントに、
そうですね、はい、選ぶポイントをね今日ご紹介したいと思います、はい。まず自分がちょっと何か漢方を飲みたいなと思った時は、私たち漢方の、見る時に体力がある人、実証型っていうんですけれども、まあ、こうやって声が大きいとか、行動がキビキビしているとか、あるいは顔がですね、ちょっとこう赤ら顔って言いますか、のぼせやすいとか、エネルギーがあるなみたいな人は、体力のある実証型に選びます、
はい。
もう一つが真ん中の中間型といって、冷えやのぼせが交互に起こるタイプ、あるいは起こらないこともあるんですけれども、まあ、体力は中程度、そんなに体力はないけどそんなに弱いわけじゃないわみたいな方は中間型で、最後に、まあ、元気がなく疲れが残る、心配や不安が多いとか、あと食欲不振の方ですね、あの本当に見るからにね弱そうみたいな方いらっしゃると思うんですけれども、そういった方はあの強症というんですけれども、体力のないタイプ、このまず大きく3つに
分けていきます。分類するわけですね、
はい。で、じゃあ一番最初の、熱感がある、体力があるタイプ、頑張り屋さんですごく頑張るんだけど最近ちょっとイライラしたりとか、落ち着かないとか、のぼせが来るような方は、オーレン解毒湯という漢方薬が合うというふうに言われています、これは全て寒性っていうか、あの寒いね、性格の性という字を書く薬で構成されていて、熱を取っていくことによって体の調整をしていきます。もう一つは、イライラと不安、あと、お腹の溝内にですねドキドキと動悸を感じたりするような不眠のタイプの方は、はい、サイコか龍骨ボレーと
長いですね、
はい、長いんですけれども、そういった処方を飲むとですね、眠れやすくなったりとかイライラが取れてきます、どちらかのタイプを選ばれたらいいかなと思います。続いて、中間型の方ですね、はい、その方のイライラとか神経過敏、ため息をよくつく、そういう方はですね、神商用さん、それから欲観さんというのですね、これよく皆さん聞かれたことがあると思うんですけれども、はい、女性が、まあ、更年期でイライラしたりとか、ホットフラッシュがあったり、まあ、子供を叱ったりとか、そういった時によく使うのがこの神商用さんや欲観さんですね。で、同じタイプなんですけれども、喉にこう詰まりが感じる、こ
う異物感があるという感じですか。
それですね、とか、とか
治りゃしないのにね。
そうなんですね、
うんってやっちゃいますね。
そうなんです、喉になんか詰まった感じがあるという方は、この半夏厚朴湯ですね、これもよく病院で出るんですけれども、はい、不安感が強くて緊張症の方に非常に、おすすめです。あと半夏厚朴湯の症っていうのはですね、その効くタイプの見方なんですけど、お腹が張ったりする、よくあのガスがお腹に張って、お腹がパンパンになって苦しいっていう人、あるいはですね、まあ、ゲップが上がりやすいとか、そういう方はこの半夏厚朴湯っていうのをお試しになるといいと思います、はい。もう一つが、中間症では最後、あの雲丹湯というのがあります。これはちょっと聞き慣れないかと思うんですけれども、怖がりで臆病、決断力がなかったり胸やけがするタイプですね。眠れても、あの悪夢をよく見るタイプの人、
そんなところまで
関わってくる、ね、そうなんです、そうなんですね。悪夢を見るタイプの方とかへのこの運担当がいいですね。あとは痰が多いとかですね、そういうのをよく見て選んでいきたいと思っています、はい。で、最後に、あの巨匠タイプですね、はい、疲れやすい、
体力がない方、
そういう方は三相人糖というのが、まあ、不眠症のファーストチョイスというふうに言われているので、うん、多分薬局に売っている不眠症ってなると、うん、この三相人糖を皆さん手に取られることが多いと思うんですけれども、こちらがほてりとか、うん、あと寝汗ですね、うん、寝てる間に寝汗をかくような方なんかには非常にいいというふうに言われています。ただもう一つあってですね、気比糖というのも非常に有名な漢方薬で、うん、人に言えない悩みを持ち自分で解決できない、まあ、思い悩むタイプとかで書いてあるんですけれども、はい、とても思い悩むっていう、さっきのね七条という話をしましたけれども、怒って眠れないんではなくて心配で思い悩みすぎて眠れないタイプの方は気比糖がいいかなと思っています。
今こうやってお話を伺ってますと、はい、その漢方薬ってその不眠、寝れないっていうことだけではなくて、うん、プラスそのご自分の今のその状態をも改善してもらえるっていう一石二鳥な感じですね。
そうなんですよ、すごく一石二鳥ですし、うん、体に優しいのでおすすめなんですが、うん、弱点もあってですね、
何でしょう
西洋薬と比べて即効性がやっぱり少ない、あまり期待できないのが正直なところなんですね。
なるほどね。だから、まあ、西洋薬では、うん、例えば睡眠導入剤とかで、そうそう、その眠気を誘っていつの間にか寝ているとかっていうような、はい、まあ、いわゆる飲めば効きが分かる、
うん、そうなんですよ。そういうのはやっぱり直接的ですので、うん、即効性をね期待したりとか、もう絶対眠れないと明日ダメみたいな時は、うんうんうん、先生と病院の先生とよく話し合って出していただいたらいいんですが、はい、漢方もちょっと捨てがたいなと思う場合どうしたらいいんですかというご質問が来ます、
はい、
そういった場合は最初はですね、うん、西洋薬と漢方薬と両方を併用して、うん、徐々に、その西洋薬の方の量を減らして最後は漢方薬だけにしていく、そういう風にしていく方法はおすすめです。
なるほど、はい、一緒に飲んでしまっても大丈夫ということなんですね。
大丈夫なんです。で、漢方薬のその不眠に効くってこう書いてあるのをよくまた質問でですね、漢方って朝昼夜、まあ、大体飲むんですけど朝昼は飲んでも大丈夫でしょうか。
朝昼飲んでそのまま眠ってしまったらどうしようと。
そうなんですよ、漢方のいいところはですね、うん、日中はね目をパッチリと開けさすんですね。
不眠症の薬だとしてもですね、
で夜ぐっすり眠らせることができるのが漢方のいいところだと思います。素晴らしい、素晴らしいですねそうなんです。ただまあ本当に飲んでいくと、まあ、その血液が足りないとか体力が足りない、それからあと気力が足りないためにうまく眠れてない場合も多いので、この漢方を眠れるようになったわと思われてももう 1,2 ヶ月ちょっとずつでもいいので続けておくと、またそういうバランスを崩しにくい体質に変えることもできるので、ちょっと長めで飲んでいただくといいかなと思います。
いいですね。だからその、ま、ね、対症療法ではなくて、うん、はい、根本的に何がその不眠に、何から来て不眠になっているかというところの元を、はい、まあ、改善してくれるということでしょうかね、
は
い、
そうなんですよね。もちろんさっき今お話ししているのは、さっきからお話しているのはこう気の問題をねよく言ってるんですけれども、さっき漢方がね効きやすくなるにはどうしたらいいかっていう話なんですが、
準備するっていうところですね。
そうなんです。もう多くの方がご存知なんですが、まあ、朝は日を浴びるとかって言うじゃないですか、はい、朝日、朝を太陽の光を浴びると、うん、まあ、14か15時間後にセロトニンが出てくるので、うんうんうん、眠りやすい、そのメラトニンの、生成をしていくっていうことはもちろんなんですが、まあ、夜型になられたりするでしょ、うん、であとはスマホとか、うん、パソコンのブルーライトがこのセロトニン、
うん、
あるいはメラトニンを減少させるという研究結果も出ているので、どんなに漢方が頑張っても、うん、やっぱそのブルーライトバンバンにこう入ってくるとですね、うん、体の生物的にバランスが崩れている状態では 聞きにくいので、できたら夕方もう例えばそうですね6時以降は無理なんですけれども、スマホとかそういうパソコンは少し、使う時間を減らしていただきたいなと思うのが一点ですね。もう一つは眠る時って皆さん手足が、ポカポカ暖かくなると眠れますよね、はい、で冷えているとやっぱり眠れないんですね。で一番冷えちゃいけないのが、もちろん手足もそうなんですが、腸が冷えていると眠れないんです。子供がねお母さんの背中やお腹でこうペトッとくっついて眠れるのは、お母さんが赤ちゃんのお腹を温めるとですね眠たくなるんですね。だから手足だけぬくめてもちょっと効果が少ないので、中気道ではその温灸というものを使ってお腹をしっかり温めて、そして手足がポカポカ暖かくなった時に、お布団に入っていただくというのが今一番おすすめ
ですね。中気道で温灸していただいて、そのまま眠くなりますよね、
は
い、
眠くなりますよねよく皆さんうとうとされておられます、
はい、私も温灸経験試させていただいたんですよ、はい、体験を、
はい、
めっちゃ芯から温まりますよ ね。
そうなんですよ。やっぱりよもぎでできているので、よもぎっていうのは血行促進や女性の体を温める力があるので、はい、不思議にそういったものがこう体表面からもね入ってくる、そのあたりがすごく
体表面、
はい、不思議な温灸です。
そうですね、
はい、食べ物なんかもね、さっき そのメラトニンとか、はい、そういうのを増やすためにはタンパク質が必要なんですね。で動物性もいいんですけれども、豆とかナッツとか、とそういうものをちょっと多めにとって、タンパク質をしっかりとって、トリプトファンというその寝るために必要なアミノ酸というのを体の中では生成できないので、バランスのいい食事をしていただいて、お腹を温めて、そして家族の中でちょっと眠れないんだとか、朝起きてきた時にねちょっとクマとか作ってきて目が赤くてどうしたのって一声かけて、で、漢方薬とかそういったものも利用しながらですね、この1年の中で、非常にこう切り替えが大変なこの時期をね乗り越えていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、
よくね5月に差し掛かる頃5月病とか言われますけども、やはりそういった中で生活ライフスタイルが大きく変わっている、そして気づかないうちにやっぱりこうその精神的にすごく無理しちゃってる、疲れちゃってる部分っていうのがあるかもしれないですね。
そうですよね、本当にお母さんもそうですよね、 PTA の役員が決まるとか、もういろんなことでプレッシャー抱えてらっしゃるんですよね。でも本当漢方薬飲みながらPTA の出て抽選でうまく役員外れましたとかいろんな現実的な話を聞くんですけど、
外れる方ばっかりじゃないです
よね。ないですよね、当たっちゃう方もいらっしゃるんですけどね、前向きに考えながらその漢方を飲んで頑張っていっていただきたいなと思います。
そうですね、やっぱりこう今足りないものを補ってもらえるというところで後押しをしてくれますよね、
そうなんですよ。実際にですね店頭でもですね、52歳男性の方なんですけども、たまたま中気道の前に通りかかって、前からうつ症状があるので病院にかかっているんですね、でその薬で改善しないので、漢方薬に変えてみたいと来られたんですけど、この方の場合いろいろ問診して緑寒散というものを飲んでもらったら、1ヶ月分を飲み終える頃には、飲むと気分がすっきりするということで非常に喜んでいただいた方もいらっしゃいますし、40代幼稚園の園長先生ですね、野生型でちょっと神経を使って、もう本当にいろんな、幼稚園 の先生方の人間関係とかでストレスを抱えてらっしゃるんですけども、彼女の場合は、上翔陽さんで、非常によくなられて、これもやっぱり1ヶ月すると眠れるようになって疲れも感じなくなって便通も良くなったと、そういった方もいらっしゃいますね。あとは60代の女性の方で喉の違和感がある方ですね、喉の違和感が気持ち悪いと言って来られたんですけれども、巨匠の方だったので、半夏厚朴とを勧めたんですけれども、次の時にはですね、非常に取れたで、ずっと飲まなくてもよくって、喉の使いが感じる時だけ飲んでも効きますねということで言っていただいたので、こういう方々がね、その漢方薬局にやってきて、ちょっとこう1ヶ月でも試してみて非常に元気になっていらっしゃるのを見ると、もうスタッフ一同本当に嬉しいねって言ってます。
ね、漢方薬も、もちろん煎じ薬も当然ねありますけれども、今本当に便利な 形になってますよね。錠剤もあれば、
はいはい、粉もありますし、
顆粒もあれば、
はい、液体もありますし
本当にそういう意味ではどれにする、はい、っていうぐらい、
そうなんですよね、みんなでこう味見しながら、あの自分に合った漢方薬はね美味しいというふうに言って飲んでいかれますので、あのぜひトライしていただきたいと思います、
は
い、
そうですね。まずはあのやっぱり何かこうきっかけがないと、はい、なかなかね、あのちょっと入りにくいかななんて思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれどもね、はい、やっぱりあの漢方の良さ知っていくと、すごくあのなんかなんて言うんですか、はい、本当に健康をこう維持できると言いますか、
うん、そうなんですよ。やっぱ良かったなって感じた人から、まあ、友達にね悩んでる人がいたら、ちょっと漢方飲んでみたらとかっていう一言がいただけるとありがたいなと思います。
本当にそうですね、はいはい、中期同薬局は小井店と、そして、袋町小学校前のラボ店とございますので、はい、ぜひお気軽にお立ち寄りいただきたいと思います。日曜日がお休みです。
はい、そうです。
はい、ホームページもぜひ見ていただければ
よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで今日は、不眠症の方々に朗報、
はい、はい、そうです、春をみんなで乗り切っていただきたいと思います。5月病ならないように
で、今から飲んでおけば大丈夫
です、ね、大丈夫です、はい、
はい、ぜひお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤澤中期先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。